日経トレンディ。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、構成担当の吉武秀樹です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。吾妻編集長、もう大晦日なんですけども、この年末最後、テーマは何でしょうか。
前半は、ウィークリートレンドキーワードで最新トレンドをチェック、平成最後の福袋はダジャレだらけ、などを紹介します。
気になります。
そして後半なんですけども、テーマは視聴率至上主義からの脱却です。
わ、
今テレビを取り巻く環境っていうのは大きく変わろうとしているんですけれども、多くの企業がテレビ CM を出稿していますが、たとえそれで売れなくても、実はこうテレビ CM の効果があったかどうかっていうのはなかなか分析できない、ませんでしたということで、しかし、これよりもね、精緻に分析可能なサービスっていうのが登場しておりまして、新たにテレビ CM を再活用しているという事例も出てきましたので、そのあたりをご紹介できればと思います。Weekly Trend Keywords. Trend Keywords. 週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、 Weekly Trend Keywords です。
日経クロストレンドの吾妻編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説いたします。このコーナーのご案内役はこの方です。
こんにちは、 AI アナウンサーの荒木由衣です。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
銀座ロフト、平成最後の福袋はダジャレだらけ。
平成最後がパスワードになる中、銀座ロフトが平成最後の福袋を売り出します。バブル、泡、ドローン、ドロ、 YouTube、チューブなどと、なぜかダジャレ連発です。
本当なぜかダジャレ連発ですね。
ロフトの福袋はですね、全店共通なんですけども、平成最後の福袋は初売り限定企画ということで、銀座と渋谷の2店舗のみで展開するということなんですよね。
そもそもなぜダジャレをね、こんだけ連発したんでしょうかね。
銀座ロフトの、田中幸子次長はですね、こうおっしゃっていて、昭和から平成への移行と違い、平成最後って、周知の事実ですということで、事前に決まっているものだから、寂しさはなく、ありがとうという気持ちでこうイベントとして盛り上げられるし、ユーモアにもできるというふうにおっしゃっていますね。テーマはですね、絆、おもてなし、それからありのままでということ
で、平成ですね、懐かしい。
平成にまつわるたくさんのテーマの中から、こう明るくポジティブなものを選びましたと。
それが絆、おもてなし、ありのままで、
そうですね、ということで、ただ価格はですね、平成31年にちなみ全て3100円と。
3100円、
これ税込み3100円だそうです。なんで、これらのテーマをもとにして、各売り場の担当者がサブキーワードを設定して商品をセレクトしたということですね。
多分ロフトに限らず他のお店もこの3100円っていうのは、来年の福袋多い感じがしますけども、では実際の中身を教えてください。
ありがとう平成福袋ありのままでのドローンっていうのがなんか、
ありがとう平成福袋
ありのままでのドローン、っていうテーマはですね、例えばモロッコのこう天然泥とかガスール粉末や、クレージュダメージヘアケア3点セットということで、データン石鹸などですね、泥にまつわる人気商品の詰め合わせっていうのがあるそうですね。
ドローンが
ドローン、
ドローンですね。
ドローンと泥とかけかけですね。
そのダジャレなんですね。これラジオだとなかなか伝わらないんですけども、
文字にすると分かりやすいんですけども、ドローンですね。
ドローンホニャララですね。他には、
他にはですね、ありがとう平成福袋バブルっていうのがあって、これはバブルに浸るセットと、
なんとなく分かり
やすいうこと、これは分かりやすいんですけども、吸着泡洗顔とか炭酸パックとか泡スキンケアとかですね、入浴剤みたいなものがあったりして、泡の出る商品のみをセレクトしています。他にはですね、ありがとう平成福袋絆っていうテーマで、チョコミントですね、に送るチョコミント福袋というのがあるみたいですね。チョコミントブームっていうのが、それ引っ掛けたわけですけども、可愛いミントブルーのペンケースとかデザインノート、それから弁当箱なんかを集めたということで、他にはですね、これ ありがとう平成福袋ありのままでということで、今度はハエビッグスマイルセットということですね。これはインスタ映えにかけてるのかな。
あ、そうか、インスタ映え
か、はい、だと思いますけれども、
まで、はい、
まあ、直径30cm で、まあ、税込み6万円の、まあ、超巨大スマイルマグカップオブジェ。
マグカップオブジェ、
はい、
直径30センチ、
はいはい、これから、まあ、ブランケットを3100円で大放出すると。
あ、確かにインスタ映えはそうですね、
ことなんで、
でかいから、
うん、インスタ映えですね、おそらくこれは、はい、
続いては、
はい、それからですね、ありがとう平成福袋ブームのこの YouTuber セット。
YouTuber もそうですね、
YouTuber ね。で、まあ、お助け腹筋ローラーとかチューブスリマーなんかも、いわゆる YouTube じゃなくてチューブに絡んだ商品
そっち、そっち、そうだ、はい、YouTube とチューブの方ですね、このね、ゴムのチューブの方を、はい
に絡めた、こう、
あ、これ面白い、これちょっと面白いな、は
い、いうことでですね、
はい、これどっかで使おう。まあ、いろいろこう、ね、ダジャレ頑張ってるなというところで、またさっきね、はい、あの銀座ロフトの田中次長も言ってましたけども、うん、本当ね、楽しく盛り上げようという意味で、ね、はい、ユーモアだと思うので、
あの、まあ、流行物に乗っかって、はい、ダジャレを織り交ぜたラインナップなんですけども、はい、まあ、本当に欲しいものをキーワードにですね、まあ、商品を選んだ、まあ、新春大サービス企画ということなので、
確かにそうですね、はい、みんな実用的なものが入ってますね、
なんかね、欲しそうなものは結構ありますからね、欲しいやつがね、はい、まあ、どの福袋もまあ人気商品とか話題になった商品ばかりを集めて、まあ、通常の販売価格の3倍以上相当額というのの商品が詰め込まれているということですね。
およそ1万円ぐらい入ってて、はい、うん、3100円、あ、これはお得かもしれませんね、うん、
はい、なんで、まあ、どの福袋も、まあ、キーワードで振り返りはしてるんですけども、はい、基本は今でも販売している商品なんで、はい、まあ、売れないものが、まあ、淘汰されるんですけども、はい、まあ、平成とかね、昭和のロングセラーってのはずっと愛され続けていて、はい、まあ、時代に合わせてこう生まれ変わってますと。で、まあ、今回はそういったロングセラー商品ではなくて、まあ、ワクワクしながら福袋を純粋に楽しんでもらいたいということだそうですね。
ですね、はい、福袋は本当ね、もう楽しんで、うん、その1年をね、どんな年になるかっていうのをワクワクしながら選ぶものなんで、
はい
はいはい、非常にいい企画だと
面白いじゃないですか、
はい、思いますね、はいはい、それでは後半は視聴率至上主義からの脱却ご紹介します。
週刊日経トレンディ、後半は視聴率至上主義からの脱却と題してお届けします。
まあ、特にね、 YouTube の台頭でこの若年層のテレビ離れが顕著に進んでしまってるというところで、
はい、
そんなネットでコンテンツ配信が放送との激しい競争に入っています、
はい、
その一つの目安である視聴率は現在ビデオリサーチのみで、はい、テレビ CM の統計データは関東関西名古屋地区のみなんです。
広告主企業がですね、加盟する JAA、 これ日本アドバタイズ協会、
あ、そういうのあるんですね、
はい、はい、の調査では約9割の企業が、視聴率データについて不満や不足を感じているというふうに感じています。これ2年前の、はい、調査みたいですけれども、
9割でかですね。
そうですね、なんか得られるデータのその少なさにですね、はい、広告主の不満が噴出していて、
はい、
まあ、これ2年前の調査というふうに申しましたけども、はい、その時点ですらその出稿停止の意向を示すね、大手広告主が3割超に上がっているということですね。2018年の4月1日なんですけども、はい、広告業界にとってはこれ歴史的な一日となりましたと、
はい、
でそれ実はこうテレビ CM の取引指標っていうのが初めて変わったということなんですよね。
どのような取引指標なんでしょうか。
はい、
はい、
あの JAA の働きかけなんかによって、はい、従来のリアルタイム世帯視聴率からですね、はい、新指標の P+C7、
はい、
というものに移行しましたと。P はですね、プログラムの意味で、はい、まあ、番組を指しますと、いうことなんですけども、はい、まあ、いわゆる世帯視聴率から個人視聴率に変わったというのがポイントなのかと思います、C7 のですね、 C っていうのはまあコマーシャルなんですけども、
はい、
7はまあ7日間という意味を持っていて、番組の平均視聴率にですね、放送後7日以内のテレビ CM の平均視聴率、
うん、
これね、タイムシフト視聴っていうのを、はい、まあ、足し合わせたっていうのが実は P+C7 というわけなんです。大きな変更だと思いますよね、これ
P+C7、
はい、
はい、
で、ちなみにデジタルマーケティングでは広告を届ける層の絞り込みにも、まあ、豊富なデータが、 用いられるわけなんですね。例えば年齢とか性別、はい、年収といったデモグラフィックデータの他に、はい、旅行好き、これから自動車の保有者といってサイコグラフィックデータというのを活用して、はい、自社の製品やサービスに合致した層にだけまあ効率よく広告を配信するということ、まあ、それがデジタルマーケティングの利点になるんですけれども。
そうか、はい、デジタルマーケティングがね今もうできて、なぜテレビにはできないのかというのが、いわゆる企業側の不満ということですね。
そうですね、はい、データさえ揃えばテレビはまだまだ活用できるんじゃないかということで、はい、より精緻に分析可能なサービスが出てきたということで、はい、まあ、これはそのテレビ事業の PTP という会社が今年2018年のですね4月ですね、はいはい、ビデオリサーチと共同で全国のテレビ CM の効果測定を可能にする新サービスであるマジソンの提供を始めました、
はい、
でマジソンを使うとですね、自社や競合のテレビ CM の47都道府県別ですね、はい、の放送量とか地域別に放送されたテレビ CM のクリエイティブなんかが翌日には分析できるということで、まあ、すごいシステムなんですけども、
ね、
テレビの全録サービスやスパイダーっていうのもあるらしいんですけども、はい、それで32のエリアで全てのテレビ番組を録画して分析可能なデータとして蓄積しているということなんで、
すごいデータだ、
まあ、これとそのビデオリサーチさんの、ね、はい、データを掛け合わせることで、はい、まあ、透明版でしか分析できなかった GRP ですね、はい、がまあ全国27地域で分析可能になったと。いうことで、
いわゆる GRP とはね、延べ視聴率と言われてますけども、はい、まあ、全て合わせた視聴率、
はい、
それが全国27の地域に分析可能になったということで、うん、それは確かに企業側からすれば非常に自分たちが欲しいデータになりますよね、
は
い、
そうですね。ただまあ実はここまで来るのも苦難の連続だったということのようで。
どういうことでしょうか、
はいはい、あのマジソンの提供開始を、まあ、発表する4年前ですね、はい、にはまあ完成していたようなんです。
4年前には、
はいはい、けれどもその時点で数年分のデータも蓄積されていて、まあ、すぐにでもこうテレビ CM で分析ができる状態だったんですけども、まあ、いわゆる古い商習慣というのを守りたい保守派との調整っていうのが立ち下がってですね、まあ、足止めを食ったということのようですよねそういう状態だったんですけども、それがまあある時から風向きが変わり始めて、はい、そのきっかけとなったのは、まあ、冒頭で紹介したですね、まあ、およそ9割の企業が視聴率データについて不満や不足を感じているという調査結果だったようで、まあ、本当に業界に激震が走ったということだったようです、はい、すんでこのマジソンを使う上で、まあ、基本となるのはその調べたいブランドや企業名をですね、まあ、指定した、まあ、データの抽出ということで、はい、自社やその競合の延べ視聴率をですね全国27地域で分析できるんですけども、はい、競合ブランドを指定して分析するとその企業がどの地域に CM を多く投下しているかっていうのが、まあ、一目瞭然であるということで、
他のブランドも
そうですね、
この CM すごい売ってるなとか、
うん、そうですね、例えば、まあ、缶コーヒーであれば、あの、まあ、キリンさんがどうしてるかとかコカ・コーラさんがどうしてるかっていうのが、はい、あの全部、分かってしまうということで、まあ、その期間の全国の GRP を調べると、はい、およその広告費っていうのは、まあ、推測できるし、
はい、
その地域別の GRP を見ると、まあ、そのどの時期にねどういった地域でテレビ CM をこの重点的に放送しているかということも分かるということで、はい、これデータから実は競合の戦略っていうのがこう明らかになってきて、はい、テレビ出稿のプランニング戦略を作るのにもねこれ実は役立ちそうですよね。
そうですよね、本当に、まあ、確かに宣伝部長は大変なんですけども、はい、ちゃんとしっかりプランニングして戦略すれば使えるデータだということですね。
そうなんですよね。からこう、まあ、データ分析をすることでその県民性が浮かび上がるということもあると。
県民性が、はい、
例えばその新しいもの好きが多い地域には、はいはい、まあ、地域限定で実はこの商品をね先行発売する、まあ、それで反応を見て、今後の新しい展開の参考にしたりといったことができるようになります、う
ん、はい、
はい、でまあ、視聴率だけでこうテレビ CM を分析していると、まあ、PDCA ですね、まあ、計画実行評価改善といったサイクルを回すことはまあ難しいわけなんですけども、はい、リアルタイムに GRP などを分析できるこのマジソンっていうのは テレビ CM の効果を可視化して、まあ、戦略的に活用したいというマーケターにとっては強い味方になると。
そうか、はい、まあ、本当に作り側も、まあ、視聴率だけを追うこの番組作りにね、実際限界を感じてるんです。
はい、あ、なるほど。
もう本当に、ね、何でもかんでも数字数字って言ってくるんで、結局そうするとじゃあ数値を取るためには、うん、まあ、いわゆる今テレビ層っていうのは先ほどは、ね、若年層はあまり数字がないので、はいはいはいはい、結果 M3F3 というね、あの50代以上の方を見た番組作りになってしまうんですよ、うんうんうんうん、なのでどうしても古い形の番組作りになってしまって、なので本当にこの番組作りに本当変わらないといけないなっていうのを今あえて思ったので、そうすると今後 F1 層 M1 層に圧倒的に支持される番組を作る、あるいはね特定のライフスタイルの人のシェアを高めるといった番組作りで、このターゲットを明確化にできると思います。
そうですよね、
はい、だから視聴率が低くても、その企業によって、まあ、いやいいんだよ、うちはね F1 だけでいいんだと、もう20代30代の女性さえ、数字取ってくれればいいんだからっていうようなね数字があれば、そのターゲットにね絞り込んだ広告主のね、番組作りができると思いますんで。
そうですね、
はい、結果広告枠を、ね、高く買ってくれますよね。
そうですね、だからメディア側からすればそのまあ変革を続ければね必ず生き残る道はあると、いうことなんじゃないかと思いますよね、
はいはい、これはもう本当肝に銘じたいと思います、はい、さあ今回ご紹介しました視聴率至上主義の脱却いかがでしたでしょうか。日経クロストレンドでは5回にわたって他の記事も連載しています。はい、今のテレビ業界が分かります、はいはい、週刊日経トレンディ、今週は視聴率至上主義からの脱却をお届けしました。
いちごオーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は一号さんをお迎えしてお届けします。一号さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では一号さん、今週はどんな商品でしょうか。
はい、ちょっと一つのですね、そのガジェットの世界でトレンドになってきているものがありまして、はい、窒化ガリウム充電器というですね、
もう一度お願いします。
窒化ガリウム充電器、窒化の窒というのは窒素の窒、
はい、はい、ガリウム、
まあ、要は窒化ガリウムという、まあ、化学物質を使った充電器なんですけれど、はい、これはですね、あのこの素材を使うことでちょっと私もその技術的なところがものすごく分かりやすく説明できるわけではないんですけれど、はい、従来の素材っていうのは充電器のその出力を高めれば高めるほどものすごく熱が出ちゃうんですね、はい、うん、それを避けるために本体が大きくしなきゃいけなかった。だから AC アダプターっていうのはとてもごついんですよ。
はい、重いですしね。
そう。それを飛躍的に小型化できる新素材、はい、その熱を出しにくい、はい、熱を出しにくいということは熱になって消えてしまうエネルギーがないから、その分その効率よくできるというですね、は
い、
こういったこの
充電器じゃないですか。
そう、この窒化ガリウムという素材を使った充電器をもうすでにですね2社が投入してくることが発表されていましてですね。
これも来年ですか。
そうですね、
早々にも。
そうそうそう、あの、このアンカージャパンという、まあ、相当そのガジェット系のですね、大手が、第一四半期のうちに、
はい、
でですね、一つは、12月の時点でもうすでに発売されているところが一個ありますね、はい、これラブパワーってブランドが、まあ、ちょっとご存知の方もいるかもしれないんですけど、はい、サンバレージャパンというところがですね、一つですね、この地下ガリウムを採用した充電器をですね投入していまして、はい、結構その出力が高いのでもう手のひらに乗るような形のものでもノートパソコンでも充電できてしまうとかですね、はい、しかもその充電速度がすごく速いっていう形になりますので、これはそのいろんなガジェットデジタル機器をあのたくさん持ち歩く人にとってはですねすごく荷物を軽くしてくれるモードとしてですね、
非常に気になりますね。
そう、窒化ガリウムという言葉が流行ることはないとは思うんですけれどすごくそのそう飛躍的な、まあ、あの変化によって、うん、あのこんなにちっちゃくても消費力なんだということで知らぬ間に普及していくことになるんじゃないかなというふうに思っています。
ちなみに現状今だいたいお値段どのくらいなんでしょうかね。
まあ、出力が 45W というの で USB Type-C という、まあ、一番新しいタイプの端子が1個だけついているというものがですね、これが今5000円ぐらいで売ってますね。 まあ、だからその、
ですよね、うん、ところですね。
そこまで安くもないですけれど、バカ高いということもないという、はい、これはそのタイプ C の端子しかついてないというのが難点で、あのアンカーなどはその第一四半期のうちに、来年の第一四半期のうちに出してくると言っているのは、いろんな端子がついている、旧式の USB とかですね、もうついているものも出してきて、まあ、で端子がない代わりに本当にもう、あのよくはその iPhone についてくる一番ちっちゃい HDR2 人、あれよりほんのちょっと大きいぐらいのものでも出力は5倍ぐらいあるとかですね。
ちょっとこのチッカガリウム充電器気になりますね。
そう、こちらそのチッカガリウムというのは実はあのこの物質の名が知られたのはこの青色 LDD の材料というですね、
はい、そうか
というところでちょっと知られた物質なんですけど、実はこんな使い方もあったというですね、はい、
充電器の世界をガラッと変えるであろうと、うん、来年は、
うん、
分かりました。では1号ずつコア、チッカガリウム充電器のホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、地味にすごい度7ですね。
いやでも7ですね。
7ですね。まあものすごい生活を変えてくれるっていうのではなくて、地味に貢献してくれる、
うん、確かにそうですね。地味にすごい、でも
でもまあ買うでしょうね。
買いますね。
買っちゃいそう。
買います。間違いなく今それ聞いて、うん、あ、買うなって自分でも思いましたもんね、うん、ということで1号をチェック。来週も日経トレンディ編集部員の気になる商品を紹介します。今回紹介した商品はチッカガリウム充電器でした。1号さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
はい、
さあ赤妻編集長、
今年日経クロストレンド、はい、まあ、4月に紹介してあっという間にもう年末になってしまいました ね、
そうですね。どんな1年だったでしょうか。
まあ、
う
本当に今年は創刊準備に追われて、まあ、仕事付けだったんですけども、はい、ただあのやっぱりね、新しいキーワードっていうのがいくつか出てきて、まあ、この番組でも紹介させていただきましたけども、はい、キャッシュレスだとか、
はい、
まあ、5G だとか、はい、それからパーソナライゼーションみたいなところ
で、言葉出てきましたね。ま
あ、本当にね、あの消費の変化、それからまあものづくりの変化みたいなところが、明確にね、こうなんか前に進んでるのが分かるような、はい、やっぱり1年間だったですよね。はい、楽しかったです。
本当に個人的に一読者としてクロストレンドを読んでると、その流れが本当分かりますもんね、1年間の。
そうですよね。
これ来年も楽しみにしてもよろしいでしょうか。
来年も旬なキーワードどんどん、はいはい、追っかけていきたいと思います。
ぜひよろしくお願いします。はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓人、
吉武秀樹でした。来年も週刊日経トレンディよろしくお願いします。良いお年を。
良いお年を。